次は10ページトコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、検診実施日の追加のお知らせです。半田市医師会健康管理センターでの検診の実施日を追加しました。最新の実施日は表の通りです。なお、市内医療機関での特定後期高齢者検診の受診が終了する11月以降は、再度予約の混雑が予想されます。予約枠には限りがあるため、受診を希望する人は早めに予約をしてください。半田市医師会健康管理センター検診実施日9月以降、9月4日金曜日午前中のみ、7日月曜日、16日水曜日、28日月曜日です。10月5日月曜日、10日土曜日、これは午前中のみです。16日金曜日、これも午前中のみです。21日水曜日、26日月曜日、これは午後のみです。29日木曜日、11月5日木曜日、9日月曜日、16日月曜日、これは午後のみです。17日火曜日、27日金曜日は午前中のみです。12月3日木曜日、7日月曜日、午後のみ、9日水曜日、12日土曜日、午前のみ、14日月曜日、午後のみ、16日水曜日、22日火曜日は午前中のみです。令和9年1月8日金曜日、午前中のみ、12日火曜日、午前中のみ、14日木曜日、15日金曜日、16日土曜日、午前中のみ、18日月曜日、19日火曜日、午前中のみ、20日水曜日、22日金曜日、23日土曜日、25日月曜日、午後のみです。26日火曜日、午前中のみです。令和9年2月、これはすべて午前中のみです。4日木曜日、6日土曜日、9日火曜日、15日月曜日、24日水曜日。なお、2月はがん検診、肝炎ウイルス検診のみ実施をします。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470 です。ニュース2、集団検診を実施します。国保特定後期高齢者検診と肺がん結核検診のセット検診。国保特定と後期高齢者検診の QR コードが載っています。令和8年度の検診を受けていない人を対象に集団検診を実施します。日時は8月24日月曜日、9月9日水曜日、11月2日月曜日。1が9時から11時30分、2は13時から15時30分。場所は市保健センターです。内容は、全員問診、診察、身体測定、血圧、尿検査、血液検査、肺がん、結核検診、これは胸部レントゲンです。一部のみの人、心電図検査、眼底検査、なお、当日の血圧などで医師が判断をします。希望者のみ、大腸がん検診、前立腺がん検診、 50歳以上の男性です。なお大腸がん検診、前立腺がん検診のみの受診はできません。対象は令和8年度対象検診、検診を受けていない人で次の条件に該当する人、国保特定健診、市国民健康保険加入者のうち40歳から74歳の人、後期高齢者健診、後期高齢者医療加入者、定員は1、2、午前、午後とも各100人です。料金は特定後期高齢者健診、肺がん結核健診は無料、大腸がん検診は500円、前立腺がん検診は900円。申し込み方法、半田市医師会健康管理センター予約センター課、電話 27-7890 に電話で申し込んでください。なお、受付時間は月曜から金曜日9時から17時、土曜日は9時から12時まで。持ち物、受診票、5月上旬に郵送済みです。その他、紛失などにより受診票がない人は再発行しますので、保健センターに電話をしてください。受診票は、問診項目、署名欄を鉛筆で記入の上持参してください。受診にあたっての注意事項は受診票に同封の案内を確認してください。問い合わせ健康推進課 34-7000、 ファックスは 34-9470。 ニュース3、ヤング検診を実施しています。検診を受ける機会のない人を対象にした検診です。この機会に検診を受け、自分の健康状態を確認しましょう。場所は、1が市内20医療機関、2が半田市医療医師会、半田市医師会健康管理センター。期間は、1が10月31日土曜日まで。2は令和9年1月26日火曜日まで。対象は市内に在住で昭和62年4月1日から平成23年4月1日生まれの人。料金は1000円、国民健康保険加入者は無料です。申し込み方法、保健センターに電話または二次元コードから申し込んでください。申し込み期限、1が10月16日金曜日まで、2が12月11日金曜日まで。詳細の QR コードが載っています。申し込みフォームも QR コードが載っています。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470。ニュース4、忘れずにご使用ください。常滑生活サポート商品券。物価高騰の影響緩和のため、3月1日時点の市民を対象に配布した生活サポート商品券の使用期間は9月30日水曜日までです。QR コードが載っています。忘れずに使用してください。まだ受け取っていない人、市役所商工振興課で受け取ってください。時間は9時から16時、場所は商工振興課です。持ち物は本人確認書類。問い合わせ商工振興課、電話 47-6151、 ファックスは 34-9784。 ニュース5、10月から市民文化会館ホールなどを休館します。 QR コードが載っています。市民文化会館は昭和58年の開館以来40年以上にわたりご利用をいただいてきましたが、施設や設備の老朽化が激しく、設備の重大な不具合が判明したため、 昨年から新規の予約を停止していました。修繕方法などを検討してきましたが、古い設備のため修繕できず、不具合の解消が見込めないため、10月1日木曜日から当面の間休館することとしました。なお中央公民館は引き続き開館しますが、地下の駐車場は利用できなくなります。10月1日から利用できない施設、ホール、リハーサル室、第一練習室、第三練習室、第二練習室、図書館、台替え学習室、地下駐車場、引き続き利用可能な施設、第一展示室、これは空調は使用不可です、あなたのギャラリー。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 44-4600、 ファックスは 43-8011。 なお省略している市外局番はすべて0569です。ニュース6、8月診療分から高額療養費制度の自己負担限度額が改定されます。高額療養費制度は1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、申請により超えた分の払い戻しを受けることができる制度です。今回の改定では自己負担限度の引き上げ及び年間上限額の新設が行われます。自己負担限度額、月額、国民健康保険加入中の人、70歳未満、所得区分、旧正し書き所得、あ、901万円超え、入院プラス外来世帯ごと27万300円プラス、かっこ医療費マイナス90万1000円、かっこ閉じる、かける1%。多数回該当14万100円。この多数回該当は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。年間上限額、8月から翌年7月まで168万円。い、600万円超えから901万円以下。17万9100円プラス、かっこ医療費マイナス59万7000円、かっこ閉じる、かける 1%。多数回該当9万3000円。年間上限額111万円、う、210万円超えから600万円以下、8万5800円プラス、かっこ医療費マイナス28万6000円、かっこ閉じる、かける 1%。 多数回該当4万4400円、年間上限額は53万円。え、210万円以下、6万1500円。多数回該当4万4400円。年間上限額8月から翌年の7月まで53万円。なお、旧正し書き所得が86万円未満の人は年間上限額41万円となります。お、市民税非課税世帯36,900円、多数回該当は24,600円、年間上限額29万円。次は自己負担限度額、月額、 国民健康保険加入中の人70歳以上及び後期高齢者医療制度加入中の人。所得区分、現役並み所得者。3、市民税課税所得690万円以上。入院プラス外来世帯ごと27万300円プラス括弧医療費マイナス90万1000円括弧閉じるかける 1%、 多数回該当14万100円、年間上限額8月から翌年7月168万円。2は市民税課税所得380万円以上、17万9100円プラス括弧医療費マイナス59万7000円括弧閉じるかける 1%、 多数回該当9万3000円、年間上限額111万円。1、市民税課税所得145万円以上、8万5800円プラス医療費括弧医療費マイナス28万6000円括弧閉じるかける 1%、 多数回該当は4万4400円、年間上限額53万円。一般外来個人ごと2万2000円、年間上限21万6000円。入院プラス外来世帯ごと6万1500円、多数回該当は4万4400円、年間上限額53万円。なお、市民税課税所得が28万円未満の人は年間上限額41万円となります。次は低所得2。この低所得2は世帯主とその世帯の加入者全員が市民税非課税の人。外来個人ごと1万1000円、年間上限9万6000円。入院プラス外来世帯ごと2万5700円、多数回該当2万4600円、年間上限額29万円。低所得1。これは世帯主とその世帯の加入者全員が市民税非課税の人に該当し、さらにそれぞれの収入から必要経費控除額を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯に属する人。年金収入の控除額は82万6500円です。この方は外来個人ごと8000円、入院プラス外来世帯ごと1万5700円、年間上限額18万円。厚生労働省の QR コードが載っています。それから国民健康保険の QR コード、そして後期高齢者医療の QR コードが載っています。問い合わせは保険年金課 47-6114、 ファックス 34-5607、 愛知後期高齢者医療コールセンター、電話 0570-011-558。 次はニュース7、パブリックコメントを実施します。常滑市水道事業ビジョン2030中間見直し案、 水道事業の安定的な経営を目指す常滑市水道事業ビジョン2030が策定から5年を経過したことに伴い、中間見直しを進めています。詳細の QR コードが載っています。計画案の閲覧場所、水道課市ホームページ、意見が提出できる人、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事業所を有する個人、法人、その他の団体。提出期間、8月28日金曜日まで。提出方法、計画名、意見、住所、氏名、電話番号を記入し、持参するか、郵送、ファックス、E メール、sudio@city.tokoname.lg.jp ロゴホームで提出してください。提出された意見への対応、個別の回答はしませんが、同様の意見を取りまとめ、市の考え方と合わせて公表をします。問い合わせ、水道課47-6125、ファックス35-6110。ニュース8、生活道路の法定速度が時速30km になります。道路交通法の改正に伴い、9月1日火曜日から標識のない一般道路のうち、中央線、センターラインがない道路の法定速度が現在の時速 60km から時速 30km に引き下げられます。対象となる道路は、道路標識がなく中央線や中央分離帯がない道路、住宅街の路地や通学路などの生活道路が対象です。なお、中央線がある道路や速度標識で40などと指定された道路は、その速度が制限速度となります。なぜ引き下げられるのでしょうか。歩行者と車が衝突した際、車のスピードが時速 30km を超えると、歩行者の致死率が急激に高まります。地域の身近な道路で重大事故を防ぐためのルール変更です。標識がなくセンターラインもない道路は時速 30km を新しい習慣として、安全運転を心がけましょう。問い合わせ、市民協働課47-6108、ファックスは35-3939。ニュース9、がん患者アピアランスケア支援事業。がん治療により外見の変化による身体的精神的な負担や社会生活上の不安を持つがん患者に、ウィッグや乳房補正具の購入費用の一部を助成します。8月からエピテーゼも対象品になります。エピテーゼ、顔面、目、鼻、耳などや手や指などの人工装具。対象者、すべてに該当する人、申請時において常滑市に住民登録している人、がんと診断された治療を受けた、または現在受けている人、がん治療に起因する脱毛、乳房の変形、顔面、目、鼻、耳などや手や指などの欠損に対する補正具を購入したい人、過去に他の市町村から同種の助成を受けていない人。対象品は、1が医療用ウィッグ、2乳房補正具、3エピテーゼ。なお、3のエピテーゼは令和8年4月1日以降に購入したものが対象です。補助額、購入価格の2分の1、上限3万円 なお補助はそれぞれ1人に1回までです。申請期限、購入から1年以内。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470。 ニュース10、就学援助制度。経済的な理由で就学困難や児童や生徒の保護者に対して援助を行う制度です。対象、次のいずれかに該当し、教育委員会が援助を必要とすると認定する人。生活保護が停止または廃止された人。市民税が非課税または減免された人。個人事業税または固定資産税が減免された人。国民年金の掛け金が免除された人。国民健康保険税が免除された人。児童扶養手当が支給された人など。支給金額、学用品費、年3回に分けて給付します。小学生13,200円、中学生25,020円、修学旅行費、修学旅行実施後、小学生は15,000円、中学生は40,000円。給食費は免除です。問い合わせ学校教育課 47-6129、 ファックス 34-7745、 または各小中学校。次はニュース11、お盆期間の夢クリン資源回収ステーション開設日、資料収集日。夢クリンおよび資源回収ステーション、通常通り営業します。なお、ゴミの収集は収集日カレンダーで確認してください。夢クリン、月曜から金曜8時30分から16時15分、土曜は8時30分から13時。資源回収ステーション、月曜、火曜、金曜、土曜、日曜、8時30分から11時30分、土曜は13時から15時。資料収集は、三輪大野地区西の口147丁目、11日祝日、13日木曜日から16日日曜日はお休みです。収集業者、有限会社丸八、電話 42-2976、 その他の地区、11日祝日から16日日曜日はお休みです。収集業者、株式会社テクア、35-3817。なお、資料収集は早めに業者に直接申し込んでください。夢クリン、10日月曜日から15日土曜日まで、16日日曜日はお休みです。17日月曜日は行います。資源回収ステーション、10日月曜日、11日祝日は行います。12日水曜日、13日木曜日はお休みです。その後、14日から17日日曜日までは行います。有限会社丸八、10日月曜日は行います。11日祝日は休みです。12日水曜日は行います。13日から16日まではお休みです。17日月曜日は行います。株式会社テクは、10日月曜日行います。11日祝日から16日日曜日まではお休みです。17日月曜日は行います。問い合わせ生活環境課 47-6115、 ファックス 35-3939。 ニュース12、10 常滑駅東駐輪場をご利用ください。常滑駅東駐輪場有料は常滑駅に隣接し、屋根、自転車ラック、防犯設備も整備しています。利用料の支払いは交通系 IC にも対応しており、高校生以下は割引制度もありますので、ぜひ利用してください。区分自転車一般1ヶ月1800円、3ヶ月4900円、6ヶ月8700円。それから自転車で高校生以下の場合、1ヶ月1200円、3ヶ月3300円、6ヶ月5800円。いずれも一時利用は100円です。原付 50cc 以下、1ヶ月3000円、3ヶ月8100円、6ヶ月1万4400円。一時利用は200円です。125cc 以下、1ヶ月4000円、3ヶ月1万800円。6ヶ月1万9200円。一時利用は300円です。定期利用を希望する人は QR コードが載っています。問い合わせ、ウェブ申し込みについて、公益財団法人自転車駐車場整備センタースマート事業推進室、電話 050-1807-0921、 駐輪場について市民共同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939 へお問い合わせください。ニュース13です。年金生活者支援給付金、公的年金の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されます。前年の所得額で支給要件に該当するかどうか判定します。対象となる人には日本年金機構が9月頃に給付金請求書を送付します。すでに給付金を受け取っている人で、引き続き給付要件を満たしている場合、手続きは原則不要です。支給要件、老齢基礎年金を受けている人、65歳以上であること、世帯全員の市民税が非課税であること、前年の公的年金などの収入金額とその他の所得額との合計額が基準額以下であること、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている人、前年の所得額が基準額以下であること。問い合わせ、年金給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、 保険年金課 47-6114、 ファックス 34-5607。 ニュース14、コミュニティバスグルーンに広告掲載しませんか。市内路線を走るコミュニティバスグルーンへの広告掲載事業者を募集します。要領及び募集事項を確認し、必要書類を添付の上、申し込み書を提出してください。掲載期間、10月1日木曜日から令和9年3月31日水曜日まで、随時申し込み可能です。掲載料1枠、社内広告6台あたり月に1万2000円。申し込み方法、募集要項を確認の上、あからうの書類をメール輸送 または持参により市民共同課に提出してください。まずアです。常滑市コミュニティ交通広告掲載申込書。い、広告掲載案、原稿またはデータ。う、会社案内など事業の概要がわかるもの。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、市民共同課 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース15、認知症啓発パネル展を開催します。9月は認知症月間です。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して、見て知って体験するイベントにぜひお越しください。参加費はすべて無料です。イベント名、作品展示、9月3日木曜日から7日月曜日、10時から21時、最終日は16時です。場所はイオンモール常滑1階サウスコート。認知症当事者が作成した作品の展示、市内介護保険事業所などの紹介。測定コーナー、9月3日木曜日、10時から12時、13時から15時、イオンモール常滑1階セントラルコート。血管年齢測定、フレイル測定です。体験コーナー、9月3日木曜日、10時から12時、13時から15時、イオンモール常滑1階ノースコート。運転認知シミュレーション体験、 e スポーツ体験です。オレンジミーティング、9月3日木曜日、10時30分から11時45分。イオンモール常滑2階イオンホール。1階ママ歌ライブ音楽イベント。2部、認知症予防エクササイズ。認知症サポーター養成講座。これは事前予約制。申し込み期限は8月21日金曜日までです。9月3日木曜日、13時30分から15時、イオンモール常滑2階イオンホール。認知症の理解を深め、認知症の人への適切な接し方や支援の方法を学べます。問い合わせ、常滑中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270。 なお、省略している市外局番はすべて0569です。次はニュース16、現況届、所得状況届提出をお忘れなく。児童扶養維持特別児童扶養手当、特別障害者手当など、在宅重度障害者手当、手続きが必要な人に7月下旬から案内を送付していますので、現況届および所得状況届を提出してください。児童扶養手当対象、所得制限あり、離婚などにより18歳以下の児童を看護養育している人、父または母に重度の障害がある18歳以下の児童を看護養育している人など、支給額、全部支給の場合、対象児童1人につき48,050円、2人目以降1人当たり11,350円加算。なお、所得により支給額決定します。提出期間、8月31日月曜日まで。維持手当対象、維持扶養手当と同じです。支給月額は児童1人当たり、県が1年から3年目 4350円、4年から5年目2175円、6年目以降は支給対象外です。市は5年間2500円、提出期間8月31日月曜日まで。特別児童扶養手当対象、これも所得制限があります。中度または重度の障害の状況にある20歳未満の児童を養育している人、支給月額1級重度58,450円、2級中度38,930円、提出期間8月12日水曜日から9月11日金曜日まで。詳細は児童扶養手当、それから特別児童扶養手当の両方の QR コードが載っています。問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックスは 35-7879 です。特別障害者手当対象は、身体または精神の重度の障害により日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上、なお施設入所中または3ヶ月以上の長期入院中の人は対象外です。支給月額34,50円、提出期間8月12日水曜日から9月11日金曜日まで。障害児福祉手当対象、20歳未満の重度障害児、施設入所中の児童は対象外です。支給月額16,560円、提出期間8月12日水曜日から9月11日金曜日まで。在宅重度障害者手当対象は、重度の障害者障害児、なお65歳以上の新規取得者、施設入所者、3ヶ月以上の長期入院中の人は対象外です。支給月額15,950円、6,950円、提出期間8月31日月曜日まで。なお各手当とも所得限度額を超える場合は支給対象外です。問い合わせ福祉課 34-7744、ファックスは 34-7745 です。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン、児童扶養手当を受給中の人向けに、市役所内にハローワークの臨時職業相談窓口が開設されます。現状届の提出の際に利用してください。8月6日木曜日、13日木曜日、9時から11時、8月7日金曜日、14日金曜日、21日金曜日、13時30分から14時。場所は子育て支援課前、打ち合わせスペース。問い合わせ、ハローワーク半田 21-8072。次は、空港の人図鑑第4回。空港を支える人と企業、中部スカイサポート株式会社。空港との結びつきを深めるため、空港を支える人と企業を紹介します。会社紹介、私たちはセントレアでグランドハンドリング業務を担っている中部スカイサポート株式会社 CSS です。グランドハンドリング、通称グラハンとは、航空機の誘導やお客様の手荷物の仕分け、搭載、航空機に積まれる機内物品の補充、管理、貨物の取り扱いなど多岐にわたり航空機の運航を地上からサポートする業務のことです。 CSS では JAL グループをはじめ国内外のさまざまな航空会社の業務を受託し、航空機の安全と定時運航を地上から支えています。我が社のここが一押し、 CSS 最大の強みはグランドハンドリング業務を一貫して担当していることです。社員はさまざまな部署を経験しながら、航空機が到着してから出発するまでの全体の流れをトータルで学んでいきます。部分的な作業だけでなく、フライト全体の流れを理解できるようになるため、グラハンのことなら何でも任せてと言えるくらい幅広い知識と高い技術が身につきます。こうして磨き上げた社員一人一人のスキルを結集し、今日も空港の最前線からお客様の安全安心で快適な空の旅を全力で支えています。仕事のやりがいは、グランドハンドリングは航空機を安全かつ定時に出発させるためには欠かせない仕事です。チームで力を合わせ、一つ一つの作業を確実に行い、航空機を無事に送り出せた時の達成感は格別です。一押し社員紹介。ハンドリング一部ランプ課、後藤恭平さん、常滑市在住。自分たちの仕事が航空機の安全運航につながっていることを実感できる瞬間でもあります。お客様の快適な空の旅や物流を支える重要な役割を担っていることに責任と誇りを持って日々の業務に取り組んでいます。グランドハンドリングで働きたいと思ったきっかけは、幼い頃から家族旅行で飛行機を利用する機会が多く、その度に窓から見たグランドハンドリングススタッフの姿がかっこよく見え、憧れを抱いたのがきっかけです。現在はその憧れていた仕事に携わり、お客様の安全で快適な空の旅を支えていることに大きなやりがいを感じています。航空機のすぐ近くで働けることもこの仕事ならではの魅力だと思います。皆さんへのメッセージ。グランドハンドリングは航空機の安全運航を支える重要な仕事です。専門的な知識や技術が必要と思われるかもしれませんが、当社では充実した教育体制と世話役制度、これは新入社員に対して先輩社員が一人一人つくマンツーマン教育制度です。それを導入しており、未経験の人でも安心して仕事を覚えることができます。空港や飛行機が好きな人、チームで協力して仕事をすることが好きな人にはとても魅力的な職場です。空港へお越しの際は、ぜひ航空機だけではなく、その周りで安全運航を支えるグランドハンドリングにも注目してみてください。この記事をきっかけに、グランドハンドリングという仕事を身近に感じていただければ幸いです。問い合わせ、観光コンベンション推進課、電話 47-6116、ファックスは34-9784です。